こんばんは。本日も始まりましたロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木康介です。5月に入り、まさに、アウトドアを楽しめる季節到来という感じですが、どんどんエンジョイアウティングしてください。僕もね、この前ちょうどエンジョイアウティングしてきました。初プライベートキャンプです。この話をね、5週目スペシャルでちょっとお話ししようかなと思ってますので、ぜひ皆さんお楽しみに。早速なんですが、3月の後半の放送でですね、恋のお悩みメールをくれた当時高校2年生の、ラジオネーム西の垣根の鈴野なるきさんから、その後の報告メールが届きました。いやー、待ってました。ありがとうございます。小助さん、こんばんは。
こんばんは。
先日告白されたけど、好きな人とお友達の違いが分からなくてお返事ができないという内容で、お便りを送らせていただいたものです。続編をまた送らせていただきます。私はめちゃくちゃ推しに弱いタイプです。もともと告白のお返事は、お断りする予定だったのですが、お返事をする前にもう一度告白されてしまいました。あ、もうワンプッシュされたってことですね。まだ好きになれていないからお付き合いはできないと、一度お断りしたのですが、付き合ってから好きになる方法もある、付き合ってから考えてほしい、僕はいつでも待つよと言われてしまいました。いや、かっこいいね。私も恋愛経験がゼロだったので、そういうこともありなのかなと思い、OK してしまいました。しかし1ヶ月経った今、まだ好きになれてない状態です。そこで康介さんに質問です。まだ1ヶ月しか経ってないので、好きになれることを信じてこのままお付き合いを続けるべきでしょうか、それともお別れを告げるべきでしょうか。ぜひ、最良の策を教えてください。いや、これ難しいっすね。なんか付き合ってて、もしいろんなデートとか行って、いろんなこうね、キュンキュンするデートをしてて、好きになれないなら別れるべきだとは思うんですけど、なんかね、無理に付き合うっていうものでもないと思うので、とは言ってもね、人の人生なのであんまりこう
何回ぐらいのデートで判断ですか？
3回ぐらいじゃないですか。なんかよく言う蛙化現象とかあるじゃないですか。なんかそういうの感じたら、もう好きになれないなって判断してもいいんじゃないですかね。でまだね、デートとかも行けてないなら、まだこう彼氏にチャンスを与えてっていう感じでいいんじゃないですかねって思います、僕は。西の垣根の鈴なるきさん、よかったらまた報告メールください。僕はね、あなたの幸せを願っております。番組では皆様からのメールを受け付けています。僕への質問や伝えたいこと、番組の感想やリクエスト曲など、お気軽にメールください。メールは番組公式ホームページから、送れます。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。1曲曲を挟んで5月のマンスリーゲストをご紹介しましょう。5月8日にボブ・マーリーの映画ボブ・マーリー・ワン・ラブの日本版サントラがリリースされます。その中からボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズでワン・ラブ・ピープル・ゲット・レディメドレーです。
ロゴスプレゼンツキャンプ・ラディオ。
ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズでワン・ラブ・ピープル・ゲット・レディメドレーをお聞きいただきました。5月のマンスリーゲストは、丸1年ぶりにご出演をいただきます、ラジオパーソナリティとして尊敬する大先輩、タレントのユージさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、コウスケ君久しぶりですね。
久しぶりです。いや、めちゃくちゃ緊張してます。
緊張してんの？
はい。
あ、
1年ぶりで何も変わってねえじゃん言われないように
いや、でも前回もなんかいろいろ言ったかもしれないけど、あんまりちょっと覚えてないんで、 その辺も今日はちょっとね。
いや、そうですね。
僕が前回どんな話してたかとか、
はい、
ちょっとね、あの過去を振り返りながら、そこから経った1年経ってどうなったかっていうのをちょっと話していきましょうよ。
は
い、
僕が心に残ってるのが、あの息子さんが成人式で教習所に通ってるっていう。
言ってた1年前、
ね、はい、言ってました。
うわ、俺全然覚えてないけど。
本当ですか？
でも合ってる合ってる。
でそれでいつかこう免許取ったら、はい、自分の車に乗せて、
はい、
運転させてドライブしたいって話してたんですけど、
う
ん、あれからどうですか、実現はしましたか？
面白いね、ちょうど1年ぶりに来るっていいね、これ言ってたか、それ
ちょうど1年。
いや、確かにね、免許取りました。で、あの時は取ってる途中で、マニュアル免許にしろっていう話で、
はい、
マニュアルの免許取れました、無事に。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。無事に取れて、で、僕がポルシェのマニュアルを持ってるんですよ。
左ハンドル
で、逆に言うとマニュアルの車がそれしかうちにはないんで、
はい、
いや、せっかくだからじゃあ乗ってみてよって言ったら断られまして。
いや、で、分かります気持ちは。
やっぱそうなの。でも俺も実は勇気いるんだよ。俺も余裕分ないと、ほら、不安にさせたら余計嫌になっちゃうから、いいよ全然、ぶつけてもいいよって言いながら、もうドキドキしてる。 どうしよう、グイグイやられたらと思って、でも結局だから実現してないんです、まだ。あ、
そうなんですね、は
い、っていうか彼が運転する車に僕も妻も誰も乗ったことない。
もしかするとこうラジオを聞いてて、
うん、
お父さんがシクシク泣いちゃうって言ってたじゃないですか、もし事故ったらあの膝抱えて泣いちゃうなって言ってたのを聞いて、ね、あ、
それ聞いてたかな、
あ、お父さん泣かしちゃダメだなって思ったのかもしれないですよね。
それ聞いてたか、だとしたら乗りづらいわ、
ね、
絶対乗りづらいわ、
乗りづらいですよね、
間違いない。
そう、事故ったりやべえってなりますもん、
ね、なるなるなるまあ最悪でもぶつけてもしょうがないかなとは思ってるし、あの無茶させないようには隣に座ってやろうかなと思ってたんで、はいはい、まあいつか実現したいね、まあ、別にマニュアルじゃなくてもいい、あのファミリーカーもあるんで、うんうん、そっちでちょっといつかはね、できれば娘たちが乗ってない時、うん、不安なんで、
うん、何があるか分かんない
ですよね、うん、いろんなリスクはやっぱりこうリスクヘッジしとかなきゃいけないんで、あの二人きりで行く、俺と息子で。
どこ行きたいですか。
でもどうだろうな、なんかうーそうね、カフェとかでいいかな、うん、まあでもどこも行かなくてもいいかも、あ、なんかもうぐるっと家に戻ってくるでもいいかもしれない、
最初はそうですね、う
ん、で車内のトークを楽しみたい。なんかほらカフェとか行っていいんだけど、カフェで今度何話すってなっちゃうんですよ、もう年頃なんで。いや未だにですよ、僕2人っきりで何話したらいいんだろうってなっちゃう
そうなんですね、う
ん、お父さんと2人っきりで何話しますか。
お父さんと2人っきりで、まあ、仕事の話どうなんだっていうのぐらいですね。
する、
します、します。飲み行ったりとかはないですけど。
でしょ、はい、お父さんとじゃあちょっとさ、康介久々にお茶でもしに行かないかって言われてさ二人で喫茶店行ってコーヒー飲んで何話す話せる、なんか
いやちょっと緊張するかもしれないですね、なんか送り迎えとかの、うん、あの二人でありますけど、
ね、移動中だったら気軽に話せるけど、はい、目的地がカフェになっちゃうと、はい、そこに着いてからさあ何話すっていうね、
緊張しますね。
出るよね。なんかちょっとそうだから多分あんまそれでうちも会話があんま広がんないんで、家でなんか今日どうだった、ああまあ普通っていう会話で終わっちゃう改まっちゃうとちょっとむずいよね。
じゃあ家で二人っきりになったらちょランチ行こうよみたいなのはなんないんですか。あんまり
まずならないね。
あ、そうなんですね。
まずならない、お願いしないと来てくれない、うん、行こうよで言う来るタイプではない、お願いだから来てください、
お願いだから
どうか僕とランチをしていただけないでしょうかって、あのその帰りに何か好きなもの買うんでぐらいの感じじゃないと、なんでわざわざ家族と行かなきゃいけないのってなっちゃう。友達も多いし、
あ、親と行くってあんまなかなか、なんなら友達と時間過ごすよみたいな、
うもう優先順位が友達、学校の勉強、娘たちの、世話で俺たちだから。
めちゃくちゃ下です、
一番下なのよ。なんか娘たちのと遊ぶのは結構好きっぽくて、
そうなん
ですね、そこはすっごい助かってる。
あのミルクまんじゅ
う
くんは。
ミルクまんじゅう。うちの一番下のあのニューベイビーね。
はい、
あれ1年前だっけ。
1年前はちょうどねご出産。
そっか、生まれたばっかりの時だ、はい。
生まれたばっかりだ。
今もう歩き始めまして。でミルクまんじゅうっていうあだ名をつけてるんですけど、はい、なぜかというとそのミルクしかまだ飲まないから。原材料がミルクなんですよ。全ての
ミルクのみ、
ね、食事も何にもないミルクのみ。
のみ。
でもうまんじゅうみたいだからミルクまんじゅうって言ってるんだけど、
かわいい
まだミルクまんじゅうです。
ミルクまんじゅう。
まだほぼミルクでできてます。でご飯がメインに変わってったら惣菜まんじゅうに変えようと思って。
惣菜まんじゅう。
うん、徐々にこのまだまんじゅう感抜けるまでは。
ちょっとインスタグラムで楽しみにしています。そうそうそう、お惣菜まんじゅうになったみたいな。
惣菜まんじゅうになると思う、そのうち。
いや、なんか才能も開花しそうですね。
いや面白いですよ。でもなんかね可愛いです。久々のね、上の子20歳で下の子1歳なんで、はい、なんか変な話、僕も妻もその上に20歳の子がいて孫育ててる気分でちょっと今唯一心配してるのはその怒り方がわからない。
あ、
うん、まだね長女とか次女ぐらいの時までは立派に怒れたんですよ。これやっちゃダメだよって、
はいはいはい、
危ないよとか、なんでこんなことしちゃうのとか、なんかちょっと叱りすぎたなっていう反省点もあり、はい、今ね全く怒れない。なんか顔とか引っかかれても可愛いねと思っちゃう。何なんだろうね。やっぱほら良くないことだから人の顔叩くのは、はい、いやそこは痛いっていうのもあるし、人にやってほしくないって意味で叱るべきポイントなんだけど、はい、いいじゃないと思っちゃう。可愛いじゃないって、赤ちゃんなんだからこれぐらいはあるでしょっていう感じになっちゃってて、
もうじゃあ怒れないんですね。
怒ったことがない、彼も怒られたことないから伸び伸びしてる。
いやちょっと将来どうなるかちょっと楽しみです ね、
叱るべき時は来ると思うんですけど、ちょっとまだ来てないですね。
嫌われちゃったらどうします？
そういえもう本当それが心配孫にだけは嫌われたくない孫ですから
ほぼ孫なん
です、ね、ほぼ孫ですからもうねえ、まあ、これまたもしかしたら1年後この番組呼んでもらった時に
もう2歳になってるかもしれないですもんね。
前回ゆうじさん怒れないって言ってましたけどってめちゃくちゃ怒ってるかもしれない
もう鬼の親父に
それもうんなっちゃってるかもしれない。それも楽しみ。
いや楽しみですね、うん、ちょっとほっこりトークが尽きないんですけれども、はいはいはい、ここで1曲曲を紹介したいなと思ってます、うん、はい、あのゆうじさんが今ハマってる曲を教えてください。
やっぱねこれちょっと家族の話もそうだし、はい、前回1年前ですよね、はい、あの本当いろんなお話させていただいたんですけどちょっと改めてうちの長女がこれ5月のマンスリーゲストに僕呼んでいただいてるんで、はい、5月誕生日なんですよ。
あ、そうなんです
ね。ってなった時に10歳の誕生日を迎えるんですね、はい、10年前の5月生まれた娘の時に流行ってた曲をかけようかなと。
いいっすね。
なのでこの曲をチョイスしました。なんかあの娘が生まれてめちゃくちゃ嬉しかった自分もいるし、もうあれから10年経ったんだってことで10年前の5月に流行ったこの曲をおかけします。ファレル・ウィリアムスで Happy。
ロガスプレゼンツキャンプラディオ。
ファレル・ウィリアムスでハッピーでした。5月のマンスリーゲストはマルチに大活躍をしていますタレントのゆうじさんをお迎えしています。ここからはゆうじさんのお話を伺っていきます。あのキャンプラジオなので、はい、あのアウトドアのトークを、していきたいなとい
いですね、
はい、思っているんですけれども、はいはいはいはい、ゆうじさん最近アウトドアとかはしてますか？
まあ子供がまだ生まれたばっかでまだ1歳なんでなかなか今行けてなかったんですよ最近は、はいはい、でもあのねちょっと前に下の子を妻が見ててくれて、はい、上の娘たちとグランピングはしたね。
あ、
しました。
いいですね。
まあ大人だけで行くんだったら結構コアなキャンプも僕やりたいんですけど、まあ、娘たちを連れていくってなると割とねその楽しむだけじゃなくて監督もしなきゃいけないんで、
あ、
現場監督、
はい、
もう管理業務が入ってくるんでキャンプの中に、はい、ってなると、しかも1人じゃなくて2人見なきゃいけないんで、やっぱそうなるとちょっとやっぱりその本格的なキャンプよりはグランピングぐらいの方が目が行き届きやすいっていうのと、あとうちの娘たちも子供の頃虫がすごい好きだったのに、はい、なんかだんだん大人になってきて虫が怖い怖い言い始めて、
キャーって言ったり
キャーとか言うんですよ、この間もお風呂に虫が出たとかって言ってもう無理入れないとか騒いでるから何と思ってもう見に行ったらどこにいるかも分かんないぐらいちっちゃい、もう1ミリぐらいの本当にちっちゃい羽がついた虫で、ハッキシュってあの虫の方がシャワー怖がってるよと、もう一滴の水でもかかったら命が終わるかもしれないのに何を言ってんのと思って、だからあの救出してあげました。
あ、そう、虫をね
救出したなんでこんなちっちゃいハエよりも小さい虫が怖いのと思って、
でも着々とお姫様に
姫化してる
んですね。
どんどん姫化してるから、まあ、ちょっとそれでねいきなりほらハードコアなキャンプ連れてってトラウマ作ってもいけないってことでグランピングでもねすごい楽しかったみたい。
あ、そうなんですね。
やっぱりあの自然の中であのほら鳥の声が朝聞こえたりとか、あとは何の虫か分かんないけどほらスズムシ的ななんか夜、はい、いろんな虫の鳴き声とか聞こえてくるのが、それはそれでほら日常的にはあんまうちではないんで、うん、楽しかったみたいですよ。
いや、よかったですね。多分すごい思い出になってるんじゃないですかね。
だと思う。
また行きたいってなってるんじゃないですか。
言ったら多分なるんじゃないですか。
あ、
もうトラウマ残らないように必死だったんで僕はあのいい思い出しか残ってないはず。
僕も虫がすごい苦手だったんですけど、
あ、苦手だった、
うん、苦手だったんですけど、おうおう、キャンプでちょっと克服したんですよ。
ああ、そうですか。
なぜかっていうと、うん、東京のハエって汚いじゃないですか。
でイメージあるよね、
はい、けどキャンプのハエは綺麗なんじゃないかって思ったら、
うん、すごい思考だね、うん、
と思ったら怖くなかったんですよ、うん、
なるほど。
キャンプだったら大丈夫ってなったんで。
あ、僕もね言わせてもらうと、
はい、
虫があんま得意じゃなかったの。
え、
実は
今は大丈夫なんですね。
そう、子供が生まれてからね、もうほら子供がさっき言ったようにキャーキャー騒ぐから、
はい、
虫ごときでって言ったらあれですけど、ちっちゃいこんな虫で騒ぐのってなったら俺が自信を持っとかないと、俺までキャーって言うと永遠に子供たち怖がっちゃうんで、本当は嫌だったんだけど、あのそういう虫の駆除とか、例えばクモがね、ちっちゃいクモがたまに出るんですよ、うちの中に、はい、そうするとギャーとか娘たちが言うんだけど、あの俺もちょっと心の中で内心捕まえたくないなとか一応捕まえたらうちはね外に逃がしてあげてんだけど、はい、あの名前をつけてあげたんですよ、幸子って、
ね、虫に
さっちゃんとか、その度に名前をいろいろあれこれつけてんの、
可愛く見えてきますね。
そうそうそうそう、はい、だから 俺たちは怖がってないよっていうスタンスを娘たちに見せなきゃいけない役割なんで、そっか、やってたらなんか怖くなくなってきちゃって、
なんか今のエピソードめちゃくちゃかっこいいですね。
いやもう親としてね、だあれ買ったの、あの虫を捕まえるやつがあるのよ。 あのね、なんだろう、持つところが銃みたいな形してて、はい、でその要は引き金を引くと、あの先っぽが丸い筒がついてんだけど、蓋がパカッて開くの、
はいはいはいはい、
握るとね。そんでそれを虫の上にかぶせて、で指を離すとパカッて閉じるっていうね、うんうんうん、で要はその捕まえられるんだけど、反対側が虫眼鏡みたいになってんの、はい、だから捕まえてその中入ったやつをすごい拡大した虫眼鏡でそのまま見れるわけ。これがね、クモ、うん、やっぱバッドアイディアだった。ちょっともう、クモってちっちゃくて意外と平気じゃんと思ってたけど、はい、やっぱ拡大してみると
やばい、
やばい。もうミニタランチュラ。でもあのそこから出られないって分かってるから、やっぱうわーと思うんだけど、怖いもの見たさでやっぱちょっと見ちゃうので、娘たちも意外とその中に入ってれば大丈夫、
もう絶対に出れないっていう、
パパもう一回さっきの見せてとか。でなんかもうすごい固まりながら見てんの、誰も押さないでねとか言いながら、はい、でそれのまま外にこう、まあ、もう一回銃みたいなこの引き金を引くとパカッて開いて逃げれるんで、あれは意外とね、あの虫嫌いにはいいかもしれない。
確かに観察できますもんね、
う
ん、
だキャンプにも持ってったらいいと思うよ、あれ面白いと思う。逆に積極的に捕まえに行くの面白いかもしれない、
はいはい、観察
虫観察みたいな、であの虫も傷つけないし、
そうですね、
で観察が終わったらパカッて開くとまたふわっと出てくるんで、
ちょっと買ってみたいです、
ね、僕のじゃあおすすめキャンプアイテムそれだね。
なんていう商品、
なんていう商品か分かんないけど、虫捕まえるやつ、多分今いろんな商品がそれ出してる、いろんなのがある。クモなんてピョンと速いじゃない、はい、意外と逃げないんですよ。だから虫とかも意外といける。
それ もう知ってるかもしれないですね、殺されないっていうのも。
そう、そうなのかな。気づいてないでしょ、
この銃は。
ああそれねっつって、あ俺傷つけないタイプの方ねっつって、はいはいはい、どうぞどうぞっつって、ね、
観察してください。
ならないでしょ、ならないでしょ。あとね、虫ではないんだけど、ヤモリ、はい、
あ
ヤモリ捕まえて育てた。
育てたんですか。
うちの次女は昆虫は苦手なんだけど、はい、爬虫類がすごい好きで、
ちょっと不思議な生き物が好きなんですね。
好きなのよ。そんでヤモリが家に出たの、
はい、
ほんでそれも捕まえた時に逃がそうと思ったら、娘がなぜかそこだけはもうちょっとうちにいられないのって言い始めたんで、じゃあと思って調べたらヤモリって飼えるんだね。で爬虫類のショップに行って店員さんにも聞いたら、あ写真見せてくださいって見せたら、あこれなんとかなんとかヤモリですね、かわいいですねって、で餌こっちですっつったら生きたコオロギあげるの。でコオロギも俺初めて知ったんだけど、いろんなパターンの、コオロギが売ってるわけ、
はい、
サイズが L とか 3L とかで、うちのヤモリはちっちゃかったんで、めちゃくちゃちっちゃいコオロギあげなきゃいけないの、
はい、
で10匹でいくらみたいな買うんだけど、その要はコオロギを育てるための餌も買わなきゃいけないわけ。
ああそっか、生きてる餌で。
そうそうそう、だからそんなことやってたら結局娘なんて全然管理しないから、うん、俺がピンセットでコオロギ捕まえてヤモリの口元に運んでってやってたら、もう虫が怖いとかじゃなくなっちゃって、であとね、そのヤモリのお家作りがすごい楽しかったんですよ実は、はい、あのねコケリウムっつって、苔も売ってて、苔も生き物じゃないですか、
はい、
結局だから苔をいっぱい作ってあげて、ヤモリって湿気が好きなんで、やっぱり
そうなんですね。
あのだから霧吹きも買ってきて、はい、定期的にその苔を育てるために霧をバーってやるわけ。苔も育て始めちゃ
う。ヤモリのために
楽しいんですよこれが。もう、
そう
ね、土も買ってきて、
水槽みたいなもの。
そう、水槽みたいなので、で、蓋もちゃんとあってメッシュみたいな蓋で、
はいはいはいはい、
空気もちゃんと通る、酸素がね。でなおかつその苔リウムっていうのはアートとしてもすごく美しくて、いろんな形の苔ってネットで売ってるんですよ。
そうなんですね。
だから背の高い苔とか、葉っぱがふさふさの苔とか、緑が濃い苔とか、だからもうちっちゃい世界を作るんですよ水槽の中に。土も買ってきて、でちゃんとろ過システムも作るんで、
はいはいはい、
あの石とかの目の粗さも粗いのから細かいのに変えてって、で最後土乗せて、で苔を張ってってってやると、であの何、木の枝とかも中にこうランダムに入れてあげると、もう本当にあのなんだろう、森林の奥深いな、どっちかというと熱帯雨林のような、もうずっとあの苔に水滴がついてるような湿気のすごいかっこいいのができるんですよ。
いいですね、ちょっと気になりますね、やってみたいですね。
苔リウムって今度調べてから
苔リウム調べてみます、
うん、結構楽しいですよ。
なんで苔の話
虫が苦手からここまで広がってったね。
ちょっとあのまだ YouTube の話も聞きたかったんですけど、これは次回、僕も聞きたいこといっぱいあるんで、
趣味 YouTube ね。はいはい、ぜひ聞いてください。
ちょっと次回聞きたいなと思います、はい、であの今はここでまた1曲曲を紹介します、うん、はい、あのユージさんにアウトドアにぴったりな1曲を選んでいただきました。
はいはい、
はい、何か書きましょうか。
もうこれはもうね、もうぴったりですよ、ルイ・アームストロング先生の曲ですね、
はい、いいですね、はい、
もう何がぴったりってぴったりだからです
よ。ぴったりだから。
まあ僕には実は思い出が結構ある曲
で、あ、そうなんですね、
あの昔モノマネ番組に出させてもらった時に、はい、あのこのルイ・アームストロングの真似をさせてもらったことがあったのと、
へ、
あとはその思い出がまず一個あった上で、はい、妻と結婚する時にプロポーズの時に、たまたまかかってきたんですよ、その曲が。結婚してくださいって言おうと思った時に、妻がもう僕も思い出深い、僕はモノマネしたレイエレイ散々練習して、も妻からするともうその曲やめてみたいな感じだったじゃん。もういつまで歌ってんのみたいなぐらい聞かされたその曲が、なんとたまたまあのいいホテルを取ってレストランで妻にプロポーズをしようと思ってたら、生ジャズ演奏家たちがずっと演奏してたのに、たまたま俺がプロポーズをするぞって瞬間に、ほんとたまたま I see trees of green って歌い始めて、なんかもう運命感じちゃって。
運命ですね。
だからあのどこがアウトドアにぴったりなのかはさっぱりなんですけども、僕にとっては思い出がたっぷりの曲なので、ちょっとここでせっかくなんでかけさせていただきたいと思います。
素敵な曲です、
ね、はい、ルイ・アームストロングで What a Wonderful World。
ロガス presents
Camp Radio。
ルイ・アームストロングの What a Wonderful World をお聞きいただきました。
ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイデアタイム GoTo800 です。このコーナーはスタジオではなくロゴス展示会の会場からお送りしております。このコーナーのパートナーはロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演している人気 YouTuber どっちゃんです。
こんばんは、ロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演しているどっちゃんです。
よろしくお願いします。もう早速いろいろと気になるギアがいっぱいあるんですけれども、はい、今日紹介してくださる商品は何でしょう。
はい、今年の新商品の焼きおにぎり機。
焼きおにぎり機
がおにぎりの形してるんですよ。
すごい何これ、なんかなんて説明すればいいんだろうあのおにぎりの形をしたフライパンでもない、なんか網状の、
うんうん、今までこのタイプだと、はい、あのサム焼き機とか魚焼き、魚の形をした、うんうん、ものがあったんですけど、それのおにぎりバージョンが登場したっていう
感じです。すごい、網状の三角の、
はい、で取っ手が伸びるんですよこれ。
え、熱くないってことですか。
はい、ここに
ピヨーンと伸びて、これあれですね、やっぱ焼きおにぎりって難しいじゃないですか。
そうなんですよ、
ちょっと焦げ目がつきすぎちゃったりとかしちゃうんで、うん、
あと網にくっつきやすいんですよ。
確かに、
なので
くっつきにくいって書いてありますね。
ここの網から分裂させて自分でひっくり返せるように
すご
なってます。大きくない？
大きいですねちょっと普通のサイズにしては。
いや、 やっぱキャンプに夢は必要なんで。
だって僕の手のひらぐらいあります
大きいよね。
これ1個でお腹いっぱいになっちゃいますね。
そうですね、なので子供と一緒に作ってちっちゃいおにぎり3個入れても可愛いですし
確かに、
もうなんかお好みでで
もお肉いっぱい食べて締めにおにぎりっていいかもしれないですね。
おにぎりやってソーセージ、
あーおにぎりの
同時調理、
ソーセージで
ありかもしれない。あと肉巻きおにぎりとかも、
あー美味しそうですね。
いいですね、
豚とか焼いてね、
はい、
わいいな。これこれはおいくらなんですか。
これはですね、
これ僕欲しいかもしれない。
あ、本当ですか。2970円なんで。
え、これでお肉とか焼いてもいいんだよね。
もちろんもちろん。
すごい、なんかいろいろ使えそうですね。なんかハンバーグ、ささみ、これで。
コスケが好きなささみのグリル。
ちょっとなんか好きではないです。でもこうハンバーグとか良くないですか？
あ、ひっくり返すもの。いいですね、そうひっくり返す系が、あとエビとかも。
あ、いいですね。
なんか一匹ずつこうやってひっくり返すのめんどくさいんで、ここに 3,4 匹入れてバッと。
これいろんなものに使えそうですね。なんか鮭とか。
はいはい、いろんなものに。
ちっちゃいの鮭。
ちっちゃいですね。
してるちっちゃい。だったらあの魚の方。
そう、ツッコミ。
これを使いたいからバーベキューに行くみたいなのもありですよね。
おお、いいですね。
しかも洗うのも簡単そう。
うん、
う
わ、結構スルスル落ちるんで。
二枚貝やホイル焼きなどでも使えるってい
う。おお、ホイル焼きとか、
ね。ホイル焼きいいですね。いいですね、これ3000円で。
はい。
最高ですね。
いかがでしょうか。
買います。
ありがとうございます。
ちょっとこれ今のところ一番欲しいかもしれないですね。ちょっとこれぜひラジオ聞いてる皆さんも焼きおにぎりぜひ作ってみてください。
作った報告のねメールなんかいただけると、
ね、そうです ね、 いいですね。作ってみて完成しましたとか、はい、よろしくお願いします。はい、どちゃん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日紹介したのは焼きおにぎり機です。今日紹介した商品は全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店で購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。それではですねロゴスのスタッフさんに突撃インタビューということでインタビューをしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ロゴスランド飲食担当してます山下と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山下さん、はい、キャンプの時によく流している曲とか、はい、思い出のある曲を紹介してほしいんですけれども、
はい、今ちょっと子供がハマってる K-POP なんですけれども、はい、エスパさんの
いいっす、ね、
スパイシーっていう曲ですね。
いい曲ですね。じゃあもうガンガンダンスするんですか。
はい、ガンガン子供はダンスします。
結構激しい曲ですよね。
そうですね、姉妹揃って激しく踊ってます。
これで流して、
はい、
みんなで踊って、
はい、
楽しみたいと思います。
はい、
それでは聴いてください。エスパでスパイシーです。
ロゴスプレゼンツキャンプラディオ。
お聴きいただいたのはエスパでスパイシーでした。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木浩介です。5月のマンスリーゲストは所属事務所の大先輩でもあるユウジさんです。はい、冒頭でもお話をしましたが、うん、丸1年ぶりに出演していただきまして、
そうね、
最後のコーナーではですね、うん、僕がこう1年間やってきて、
はいはい、
成長できたかなっていう、どうでしょう、はい、すみませんどうでしょうとかいうのはあるんですけど、
浩介くんのこの1年の成長ね、
はい、
もうね発揮しゅって、はい、驚いてる。もう成長しすぎ。
本当ですか。
うん、いやっていうかまあ1回目僕が前回お邪魔した時1年前も変じゃなかったですよ。何にも困ることなかったけどより良くなっちゃってる。
ありがとうございます。
なんかねほらキャッチボールがちゃんとできてるじゃない。
はい、
ね多分前回もうちょっとこのほら進行しなきゃとかいろんなマインドがありすぎちゃって、
はいはいはいはい、
で僕がこう喋り続けちゃうとそこで区切るのも失礼だし、
はい、
聞かなきゃ聞かなきゃってなってくれてたんだけど今はほらちゃんとなんだこうなっちゃいますよねとか自分から次の話題へのパスみたいなのがこ うまくできてるんで。
本当ですか。
いやなんかあんま僕も偉そうなこと言いたくないんだけどすごいなと思いましたよ。いやいや
感動です、
うん、もううちの少ない男の後輩なんでやっぱ育ってってもらいたいなって気持ちだけど。
本当ですか。
もう大丈夫だね。
いやいや
もう大丈夫。うち何人かいるからこのラジオができる男が
うちの、
そうなんですか。うちの事務所その一人だね浩介くん。
ありがとうございます、うん、
よかった。そのメンバーに、
うん、そのメンバーまあ一人はまあ僕もラジオやってるから僕だとして、
はい、
もう一人は稲葉優ってやつね。
稲
葉優、うん、もラジオやってるんですよね。であと鈴木浩介くんじゃない。この3人じゃないうちの事務所。この3人だよもうラジオ担当 いけるよ。
このラジオ会社の人にみんなに聞いてほしいですね。
聞いてほしいよ。聞いてないの逆に。
い聞いてくれてる
よねきっとね、はい、
聞いてくれてると思います、
うん、聞いてると信じてるよ俺は。
信じてます。
いやでも安心しました本当に。
本当ですか。
嬉しいです。もうゲストに呼んでいただいて また1年後に呼んでもらってちょっとどう成長したかまたちょっとチェックさせてください。
いやそうですね、まあずっとずっとこうゆうさんと話していたいんですけれども、うん、今週はなんとお時間が来てしまいました、は
い、来ちゃいましたか。
ちょ次回はね気になっているユージーズチャンネルですよね。
お聞いてくださいぜひ、
はい、YouTube の話とかもこう聞いていきたいなと思っています、うん、
はい、
ユージーさんの YouTube チャンネルユージーズチャンネルも面白くて人気です。ぜひご覧ください。その他ユージーさんの今後の活動や情報日々の出来事などは公式ホームページやインスタグラムをチェックしてください。インスタグラムはユージで検索してくださ
い。
よろしくお願いします。
お願いします。
ここですみませんちょっと僕の告知だけしてもちょっとだけしていいですか。
いいよいいよ。
ありがとうございます。
うん、どうした。
ユージといえばタカ&ユージ
出た。
そうユージさんでもあるんですけど
舘ひろしさんと柴田恭平さんで知られる、はい、タカ&ユージ
タカ&ユージ、
まあ、タカ&ユージではないけどね。危ないデカでしょ。
そうです危ないデカ
タカ&ユージはあれ名前だから
ユージさん
作品名ではないから
はい、うん、タカ&ユージといえば危ないデカなんですけども、
はいはい
はい、映画帰ってきた危ないデカが5月24日に全国劇場で公開されます。僕も出演しております。新米デカとして、出演させていただきました。
お
ぜひ本当にかっこいいアクション刑事ドラマになってます
のですごいねやっぱ役者さんだね。
ア
ブデカ出てんだ。
そうなんですよ。
アブデカ 見る
ちょっと僕も痺れました、うん、本当にこの作品に参加できたことが。
いや素晴らしいと思う。
嬉しかった。
逆に俺ほら ラジオ先輩みたいな感じでさ、結構偉そうなこと今日いっぱい言っちゃったから、今度役者の先輩としてちょっといろいろアドバイスして俺演技指導、演技指導頼むわ。
演技指導ですか、うん、次回じゃあ演技指導&YouTube
トーク、うん、あ、いいねいいね、そうしようか。ね、ちょっとその辺は逆に聞きたいんで。
ちょっと恥ずかしくなっちゃうですね。
ありがとうございます。
はい、ぜひあの映画劇場に足を運んでご覧ください。次回もゆうじさんをゲストに楽しくお届けしたいと思います。引き続きお付き合いください。よろしくお願いします。
お願いします。
それでは本日はこの辺でさようなら。
さようなら。
さあ、この後はロゴスからのお知らせです。
現在全国のロゴスショップおよび公式オンライン店では、春夏リリース第4弾の新商品が販売中です。親子で楽しめるクラフトアイテムをはじめ、これからのシーズンにぴったりのチェアもご用意しています。ぜひお近くのロゴスショップに遊びに来てください。新商品情報や店舗情報はロゴス公式ホームページをご覧ください。ロゴス公式ホームページの5月の特集企画では、雨の日でも楽しくご機嫌に過ごすためのアイテムを紹介します。雨が多くなる季節はアウトドアを諦めることも多くないですか？ロゴスアイテムがあれば雨の日でも全力で楽しめます。みんなで過ごせば全部楽しい思い出。詳しくは特集企画をご覧ください。5月13日に更新予定です。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティは鈴木康介でした。